サイト分析1、2、3。この番組はスペルデータ竹原陽一郎とスマイルファーム足立理恵がお届けするウェブサイトのデータ分析に特化した番組です。
皆さんこんにちは、株式会社スペルデータの竹原陽一郎です。
こんにちは、スマイルファームの足立理恵です。
サイト分析、1、2、3の第13回目でございます。はい、今回はですね、前々より、お伝えしていました Chrome のですね、広告ブロックの実装の件を、解説したいと思います。
はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。はい、さて、広告のブロックなんですけれども、私の方で会社のブログに書いているので、そちらをちょっとご覧いただきたいと思います。画面共有で出します。はい、こちらですね。Chrome によって、どのような、広告がブロックされるのかというのをですね、解説したブログ記事でございます。はい、で、この記事を書いたのは4月の20日の時点で、ウォールストリートジャーナル、これすっぱ抜いたんですね、19日の記事で、Google plans add blocking feature in popular Chrome browser という、記事を、書かれて、でこの時点では、Google はノーコメント。取材の内容について、ノーコメントという立場を通してたんですが、つい先日ですね、これの内容自体をですね、認める形で、来年からですね、Chrome に実装するという、発表がありました。それで、この、記事に関連して、いろんな方がいろんなコメントをつけられてたりとか、会見、解説をの記事書かれたりとかしてるんですが、結構、誤解されていることがあるので、正しい、なぜこういうふうなことが起こっているのかという正しいところをですね、解説したいと思っています。で、ネットの中でよく見かけるのが、Google は、自分の、自分で自分の首を絞めてるっていうふうな、これから自分で自分の首を絞めるのかっていうふうな話があったりですとか、逆に、自分たちの優位な、立場を利用して、競合他社を潰すつもりなんだっていうふうな、コメントもあったりとかっていうふうにしていますが、大変申し訳ないです。それ全部的外れです。というのは、このですね、取り組みというのは別に Google だけに限った話じゃないからですよ。はい、で、そこで、背景にあるものとして理解しておきたいのが、このですね、Correlation for Better Ads っていうですね、団体です。で、これ日本語で言うと、より良い広告のための同盟っていうか、ものなんですけれども、これをちゃんと理解するには、そもそもですね、広告業界、オンライン広告業界の団体の、歴史を、知る必要があります。で、前からですね、アメリカでは、オンライン広告はすごくいろんな訴訟が起こっていて、一番最初に訴訟が起こったのは、1990年代です。で、90年代にどういう訴訟が起こったかというと、プライバシー問題です。結局、広告を出すっていうことは、クッキー埋め込むっていう話になりますから、で、なおかつ、それで、ユーザーが、どういうふうな、日々閲覧をしているかみたいなのを追っかけられるというところで、で、有名な話で、統計の本ですね、確か、シグナル&ノイズで、紹介されてたと思うんですけれども、前この番組でも取り上げましたが、実は、家族よりも広告を配信している会社の方がよっぽど家族のことを理解しているよみたいな、話がありました。それでなんで、そういう話が出てきたかっていう と、娘さんが、妊娠してます。で、それはなんで分かったかっていう と、家族で同じ PC を利用していて、で、娘さんも使ってるし父親も使ってるしみたいな、
はい、
それで、 お父さんが PC 使ってると妊娠関係のですね、あのつわりだとかなどかっていろいろあるんですけども、ああいう妊娠初期に必要な商品の広告がどんどんどんどん、なんでないの、うちにないぞと、で、それであのこんなね関係のない広告を出すなんてみたいな形で怒って、あのそれを問い合わせたところ、いやいや、そんなことないですと。で、何で分かったかって言うと、娘さんが、実際に、妊娠してたと。いや、娘さんが使ってたわけですね。で、そこから、お父さんよりも、実は広告配信の方はよっぽどよく分かってるみたいな、あの、ありまして。で、そういうふうに、大体人の行動っていうのは、統一してるんですね。統一してるっていうのは、この時間だけ、もしくはこの日だけ、自分は全く違う人間になって何かをしようっていうのはある程度可能かもしれませんけれども、でもそれをずっと続けるって難しい。そうなると何が起こるかっていうと、その人の行動の一貫性っていうのが、ある程度、普遍的に保たれるので、そこから、この人はこういう人なんだ、こういうものが好きですっていうのが分かってしまうという。で、これが別の形で出ているのが、文章解析ですね。その人の文章の癖というものを、機械学習させることによって、その機械学習に、で、他の人の文章を読み込ませて、この人は、この文章は誰が書いたかっていうものを、当てるという。で、前は、それを、まあ、シェイクスピアが書いた、本当にこれシェイクスピアが書いたのかどうかっていうのは、あの、有名人で、やるケースが多かったんですけども、昨今ですと、あの、ツイッターとか、はい、自分の本名を出してるアカウントと、出してないアカウントと、みたいなのがありますよね。
はいはいはい。
で、そこから、これは実際のところ、誰が書いた？影響力のあるツイッターアカウントなんかを分析して、で、他の人 の, 分あのアカウント、名前出してるアカウントとかの、はい、書いてるものを照合させることによって、機械学習で照合させ、パターンマッチングさせて、で、これはきっと、あの有名なあの人が書いてる文章だねと、裏アカウントだよね、みたいな、判別をするっていうのも使われたりとかします。で、そのような、そのように、人というのは、表の顔と裏の顔みたいなことは言う方かもしれませんけど、実際のところは、人格としては統一性が取れているという話があります。もちろん別の意見もあります。別の、見解もあって、人というのは、その場面場面によって、言語によってその人格を変えるという話もあります。で、その著名な話は、日本語を喋っている時の人格と英語を喋っている時の人格はちょっと違うというのが出ています。これ私も実際感じます。自分がこうやって日本語喋ってお話ししているときと、アメリカ人なんかを相手にして英語喋っているときとは、やっぱりちょっと自分の時間が違うって感じがします。
なるほど。
あの英語喋ってるときの方はすごい、なんていうんですか、大胆で攻撃的というか。
それはありますよね。
あります、あります。ですから、一方の研究ではそういうふうに、人っていうのはその、シーンですとか場面場面とかロールに応じて人格を変えていくんだっていうふうな研究結果もありますし、いや、そんなことないよと。そうは言ったって、それ表層面の話であって、もう少し深いところの深層面の人格っていうのは常に統一なんだっていう、意見もあるんで、ここは、まだまだ、研究の余地はあるとは思うんですけども、実際のところ、機械学習とかで、そういった、人格が同一であるかどうかっていうところ の, パターンマッチングみたいなのはもうすで、に実装はされているっていうところは、一応一つ押さえておきたいと思います。で、話が戻るんですけれども、そういった形で、人というのを、行動の統一性から、個別にユニークにですね、この人ですねっていうふうに、判断するっていうことができるということは、プライバシーの侵害に当たるということで、何回か訴訟があって、で、それで、広告ですね、オンライン広告業界で、アライアンスを組んだんですね、業界団体を作って、で、そこで、自分たちで規制を作ったんです。それで、出てきた、出来上がった何かっていうと、インターネットエクスプローラーなんかに実装された、ノートラックっていう、 自分を追跡しないでくれ、機能ですね。そこにチェックマークを入れていたら、追跡はしませんよ、うん、で、そういった形で、自主規制を設けた。で、なぜ自主規制を設けるかっていうのはすごいここの今回の話も絡むので非常に重要なところなんですけれども、うん、日本だとそういう自主規制ではなくって政府が規制を作れっていう風なのが結構多かったし、何か問題が起こりました。そしたらそれは、法律で縛らなきゃいけませんよね。